FM ジャングル。
知っていたら後悔しなかったのに。立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。
立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話。このコーナーは株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、今日もこのスタジオにはグローイング社長の太田康之さんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、もう毎日暑いですね。
そうですね、もう熱中症とかね、すごいニュースとかでも出てますからね。
本当に、まあ、いい色に焼けてらっしゃって。
そうですね、これ別に海とか行ったわけではないんですけど。
あ、そうですか。
現場焼け。
あ、現場焼け、ね、そうですよね。現場でね、もうずっとこう日の当たるところで。
そうですね、
お仕事ということで。
あとはもうその青年会議所のイベントとかね、ちょっと日焼けしたりとか。
ね、そうですね、この間新聞に出ておりましたけど、
はい。
まあ、毎日暑いんで、もう本当にじっとしてても汗が出るんですけど、なんか太田さんは冷や汗が出ることがあったっていうことで。
そうですね、冷や汗っていうんですかね、
なんか油汗。
油汗、今本当にぎっくり腰の最中にこの椅子に座って収録をしてるっていう感じなんですけど、
はい、
うん、痛いですね、ぎっくり腰 ね、
ね、以前もこの番組でぎっくり腰になったよっていうね、はい、
そうですね、
お知らせをしていただいたんですが、
またなっちゃいましたね。
またなっちゃいました。これどういうきっかけというか、どういう時になったんですか、今回は。
今回はですね、出張中にこのホテルのシーツってこう、なんかこうびっちりこう巻いてある
じゃ
ない
です
か。
綺麗
に
ね、
そのまま入ろうと思うと結構あれなんで、こうバサッとこうシーツ
上
げますよね。
上げます、上げます、
その時にですね、ピキッときたんですよ。気をつけとるつもりなんですけど。
あ、そう、あ、そうですか。まあ、普通の仕草ですよね、普通に。
普通の仕草です。
でもそういうのも普段は気をつけてるけど、ちょっと気を抜いた。
気を抜いたというか、シーツでね、なるとは思わない。
なるとは。
重いもの持つときはこう気をつけようと思うんですけど、シーツって、知り合いの人は本当に下着を履こうと思ってぎっくり腰になりますから、どうしようもないですよね。
あ、そうなんですか。そういうことで。
そうですね。
あ、
だから治ったらちょっと、今ね、ダイエットはある程度こういい感じになってきたので、
そうですよね、
筋力を、腹筋背筋、これがやっぱり必要だっていうふうに言われたので。
腰痛予防にはそういう、やっぱり、まあ、筋力、筋肉をつけるということも必要ということで、
なんでそれをちょっと頑張ってみようかなと。
ああ、そっか。
皆さん、ぎっくり腰になったらどういう形で治されてるんですかね。よく聞くんですよ、当日整体に行くとなんか歩けるようになったとかね。
あ、
全く動けなかったのが整体行ったら 歩いて帰れるようになった。
へ、
期待して行ったんですけどね、
はい、
あんまり変わらなかったんですよね。
まあ、いろいろ針とかもね、針治療とかもあるでしょうし、
針はいいって聞くんですけど ね、あれ痛いんですかね。
あ、私やったことありますけど、痛くないですよ。
痛くないんですか。
痛くないです。
なんかイメージ的になんか針を刺されるってなんか痛いってい
う。針でも、もう本当に髪の毛ぐらいの。
あ、はい、痛くないんですかね。
痛くないです。
あ、なるほど。一回それしてみようかな、ね、今日ここまでスタジオまで来るのも大変だったんですよ。車乗りより5分ぐらいかかりますからね。
そうなんですか。
そうです、そうです。もう足を上げる、座るところからですね。
あ、そうですか。
痛い。ま
あ、なんなら動画で撮っておきましょうか。それまたアップされたらどうですか。
恥ずかしいですよね。
まあでも大変ですよ、本当にね。あ、もう気をつけていただきたいと思いますけども。はい。さて、まあ、この豊岡でね、こういうふうにお話を聞いておりますが、この豊岡でもいろいろとグローイングさんの建てられたお家が今、はい、
そうですね、最近はやっぱこの田島地方での仕事っていうのがね、はい、ご依頼っていうのがすごく増えておりまして、
はい、
近場で豊岡市の近場で行きますと、うん、今高谷の方であったりだとか。
あ、すごい近い。
そうですね、あとは日高町の山本であったりだとか。
あ、私の家に近い。
そうですね、どちらもすごくおしゃれな住宅に仕上がるんではないかなというふうに思ってますね。
そうです。
あとは、まあ、美容院の店舗ですね、これはもうほぼもう完成なんですけども、まあ、あと今外構工事をしてるぐらいですし、
はい、
これもまたすごい、外から見たらシンプルなんですけどね、中に入ると、まあ、言葉で伝え、まあ、これ見てもらわないとわからないと思うんですけど、言葉で伝えるならば、新しいタイプの美容院で、まあ、内装はユニバーサルスタジオみたいな、
分
からないですよね。
分からない。
やっぱ見てもらったら分かるんだなっ ていうふうに思う。
外がまあシンプルで中に入るとこなんかテーマパークっぽい、なんかいろんな
テーマパークっていうかまあ
なんか迷路みたいな、
迷路にはなってないですけど、ね、やっぱりあのいろんなポイントをねちょっと遊び心あるような形で仕上げてますん で意外と面白いんじゃないかなと思うんですけど、
あ、まあ、それぞれにいろいろご要望があって、
はい、
なんかでも普通のお家でもやっぱりこう今回なんかおしゃれっておっしゃいましたけど、すごいデザインにも こだわって、
そうですね、やっぱり、前からお伝えさせていただいてますように、うん、デザインにもですね、耐久性があるっていうふうに僕ら考えてるんですよね、
はい、デザイン耐久性っていうのは要するに時代がこう移り変わっても変わ飽きのこないということですか。
はい、例えば10年前に建てたお家でもですね、はい、デザインがある程度おしゃれな感じの家だと、うん、10年後行ったとしてもあなんかおしゃれだねと、
うん、
で僕ら目指しているのは、昼間お客さんを迎えますよね、
はい、
で迎えた時となんかそこで雑談して夕方ぐらいに帰ってもらう時の、昼間迎えるお家の表情と、
はい、
夜帰る時に見るお家の表情が全然違う顔に見えるみたいな、
うん、あえそれは外ですか、外観ですか。
外はですね、例えばその辺はどうするかっていうと、うん、まあ、昼間は電気あんまりつけないじゃないです
か、はい、
でも夜は例えばその照明をね、
あ、
考えた上で、はい、昼と夜と全く雰囲気が違うねと、来てもらうときと帰るときと違う顔でお送りをするっていう、そういう形のことがこうできたらいいかなと、
だ
からそんな形でですね、やっぱり10年後10年経ってもいやなんかおしゃれだねっていう形のデザインをやっぱり、まあ、デザインだけではないですけどね、当然あのデザインプラス性能、まあ、性能ありきのデザインっていうところですけども、まあ、そういった形でですね、住宅家作り、はい、まあ、店舗ですね、その辺のところをしてますので、まあ、そういうところで見どころは結構あるようなお家になってるんじゃないかなというふうに思いますね、うん、
これ逆を言えばその10年経った時にすごく時代を思わせるようなデザインというのもあるわけです、まあ、要するに今ちょうど流行ってるというか、うん、そういうこと。
そうですね、例えば日本建築のような形ですね、うん、純和風みたいな感じですと、はい、年月とともにこう味わいを増していく家とかね、いろんな感じでされてる会社さんもあるんですけど、まあ、そう、日本建築だったらそういう形も全然私は好きなんですけどね、
はい、
うん、逆にその最近の家族の方も家族だけで住むような、おじいちゃんおばあちゃん一緒に住むとかって減ってきてますから、はい、単世帯でこう住むっていった時にやっぱりその中でもやっぱりちょっとこだわるとかはこだわる、であとはもうデザインに特化してるっていうよりかはですね、やっぱりお客さんのライフスタイルをヒアリングした上でのこうプランに落とし込みをしていくので、まあ、その辺のところがですねやっぱちょっと違うかなっていうふうに思いますよね、だから満足度は結構高いと思います。お客さんがこの部屋が欲しい、あれが欲しいっていうのではなくて、あ、じゃあ今の要望から言えば、通り土間って言って、まあ、玄関普通、まあ、こう畳1畳半ぐらいあるんですけども、
はい、
じゃなくてもうドーンと廊下みたいなね、玄関土間を取ったりだとかっていう形のことを、じゃあこの土間ではこういうこと言われてたように、うん、自転車のメンテナンス、スキー板のね、
あ、
チューンナップとか、それを子供さんとこういう風にしたい、そういうところはこの場所でしますよ、できますよとかっていうような形の提案をこちらからやっぱりプロとしてのアドバイスをいろいろと盛り込んでる、で豊岡市のうちとかでもやっぱりこうなんですかね、バーベキューがしたいと、っていうような形の要望があったりだとか、
はい、
ただまあそういった要望があってもこう前面道路ポーンとこう前に道路があって、その道路側にウッドデッキを取ってバーベキューってやっぱ人が通るとやっぱ気になってできないですよね。
そうですね、
なんかその辺のところの空間の取り方っていうのを今回考えてプランニングさせて、プライベートガーデンみたいな形のことがちゃんと取れるような空間になってたりだとか、まあ、そういうところをやっぱりアドバイスしてこちらが提案をさせていただいているという状態ですね。
これ今かかってらっしゃるのはいつぐらい完成する予定
ですか。そうですね、大体9月末10月に完成してくるので、また、ホームページとかでね、
はい、
グローイング田島っていう形で検索をしてもらいますと、またいろんな、フリーペーパーだとか、またこういった、ジャングル FM ジャングルとかでもね、はい、またご通知はさせていただくんですけども、はい、また9月10月とかで、ね、こう完成見学会とかね、今度どんどんどんどんこう目白押しで企画していきますので、ぜひですね、決してうちで建ててくださいっていうわけではないです、こういう家作りって、あ、こういう間取りの空間っていいよねっていう形で、ぜひこう 百も一見にしかずじゃないですけど、また見ていただいて、でまた少しでもですね家づくりの参考にしていただければなというふうに思っております、う
ん、はい。そして、いると勉強会なさってますが、今回また9月、来月ですがありますね、はい、
そうですね、
は
い、また9月の13日の、日曜日ですね、はい、に今回はですね、前回はこの豊岡、はい、スタジオがあります豊岡の市民プラザの方で、うん、行ったんですけども、はい、今回はですね南丹の方ですね、和田山 のジュピターホールの2階の研修室で9月13日日曜日の午後1時半からですね、はい、全国一斉という形で、今回も60カ所ぐらいの場所で、同時に、ね、3週にわたって開催されるということで、その期間私も結構いろんな全国あちこちの、うん、会社さんのセミナー講師をしていくので、はい、結構留守にしがちかもしれないですけども、うん、またそういった形でですね、9月13日1時半から和田山のジュピターホール、はい、豊岡からの方ですとちょっと遠いかもしれないですけど、ぜひですね足を運んでいただけたら、決してですねこの来てあまり参考にならなかったなというような無駄な時間には、しない自信がありますので、はい、ぜひお気軽にですね、お越しいただければなというふうに思います、
はいはい、また詳しくはグロインさんのホームページ、
はい、ホームページの方また見ていただければと、
はいはい、ありがとうございました。建てた後に分かった建てる前に知っておくといい話、今日もグロイング社長太田康之さんにお話をお伺いしました。また次回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。